あなたが私たちの内側に絶えずこのように潤い、新鮮さ、安らぎ、満足備えてくださることを感謝いたします。私たちはあなたの中にあってますます休むものとなりますように。私たちはますますあなたの用意してくださった平安と安息に入る民であります。日ごとにこの平安と安息が増し加わるように。イエスよ、あなたがそのようにして地上にあって生きられました。この地上にあって私たちの心の中に今あのエデンの園を再現し、いやそれ以上の祝福を私たちのうちにもたらしてくださったことを感謝いたします。おー、主よ、あなたを褒めたたえます。ハレルヤ、感謝します。エーメン、ハレルヤ、 Thank you Jesus。それでは今日は私ですね、今日のですね、ウォッチマン2のまず、これ見ていただきたいんですが、本当不思議なんですけどね、今日メッセージまた用意していて、でこれを翻訳したんですが、バックアップがあるというふうに感じますね。で、第一ペテロ2の21を引いて、私たちの召された理由は、そのキリストがね、受けた苦しみを、の足跡に続くように模範を示した。ね。で、いわゆる私たちクリスチャンは、霊的経験を自分自身のために追求することが何と多いことか。これいわゆる聖霊派ですね。聖霊様の注ぎ、賜物、予言とか、印不思議。こういったものを自分の栄光のために求めてるんですよ。そうでしょ？僕が今ここでですね、ハレルヤーったらパラパラパラパラって金粉が降ってきたって。おー、ドクタールークはもう油注ぎの器。それが欲しいわけよ。ね？そしたらみんな信徒がはっはーっとこう、No。 今、私たちに、いわゆる印不思議は主ご自身が言っている。なんて言いました？印不思議は何が与えられるっての？ヨナの印でしょ？ヨナの印っていうのは、死と復活です。いわゆる霊的経験を自分自身のために追求することがあまり多いと。これは間違っている。ね。で、いかなるね、聖書で、掲示しているのは、いろんな経験がありますけども、それを他の事柄から切り離してね、単独でね、提示するっていうことはない。つまり、神がその恵みにおいてなされたことは、ね、いいですか？私たちをキリストの中に包含すること。となんですよ。 In Christ、 よく日本キリスト教で言いますね、在主って言うんだよね。在主って書くでしょ、主にありて。あれなんかほらよく会社の文章でさ、背景ね、記者におかれましてはますますご清聴のこととお喜び申し上げます、心にもないことを。俺決まり文句だから言うんでしょ？ね？在主ってのもなんかそういう風になっちゃってんのね。あるいは祈りの最後になんか、この小さき祈りを私たちのたっとき主イエスキリストの皆によってお捧げします。なんかそれを入れると、なんか聞かれるみたいな。これ、キリストにあってっていうことは、そういう挨拶文ではない。もう私たちは置かれているんです。水野さんはキリストの中に入っちゃってる。 私たちをいいですか、キリストの中に包含することだということはどういうことかというとね、頭を取り扱うことによって全ての死体をも取り扱われた。まあ、これ私は包含の論理って言ってるんです。含めちゃう。だからいつもあの例で言いますけど、この本の中に紙をこう挟んでね、でこれを本をビッと破れば、破いたのは本ですが、中に入っているこの紙も一緒に破れちゃうわけでしょ。同じようにキリストが十字架につけられたとき、キリストは身代わりで死んだだけじゃないんですね。あそこに私たちがいたんです。シュガーさんが今書いてる、もしあれがキリストだけだったら、あれおかしいじゃん、冤罪じゃん。キリストに罪がないのになんでその罪のない人を裁くんですか。でキリスト教徒、いわゆる日本キリスト教徒は、あ、私のためにね、冤罪を負ってくださったって言って喜んでる。違う、私が裁かれたんです、あそこで。なぜ立法を守れない者は何が待ってるわけ。罪の報酬は死である。つまり私たちは死ぬことによって立法をもう全うしたんですよ。ですからいわゆるあの再建主義っていうのがあるんですけども、モーセ律法守れ守れ、違うって、もう我々は守ってしまった。なぜ、守ったお方の中に入ってるからです。えめん。包含の論理、包まれてその中で行われたことは、頭に対して行われたことは、すべて私に対して行われたんです。ですから裁きはもう私に対しても行われた。二度裁かれますか？ No。 私たちは身代わりに死んでくれたから無罪放免じゃないのよ。私たち自身が裁かれたから二度裁かれることはないんです。これを一時再理の法理と言います。つまり一つの事件に対して判決が下って刑が行われたら、もう一度それを裁かれることはない。英語で言うとダブルジョパティって言うんですね。例えばよ、私がね、人殺しもしやったとします。最近女性怖いね、なんだか知らないけど35、6の妙齢の女性の周りに男が金を貢いで次から次へと不審死を怖えいやー、女性って怖いよ昨日映画見ました、あのね、なんだっけな、名前忘れた、あのね、逆恨みされる、あのあれね、逆恨み、老婆がですね、若い子を逆恨みすんのね。そして呪いを下すわけ。お前に呪いを下す。怖い。アメリカの。まあ、ちょっとホラー系のやつなんですけど、やっぱ人から恨まれるってものすごく怖いことですよ。怖いですよ、皆さん。主は何て言いました？恨まれてることを知ったらば、供え物をそこに置いて、直ちに和解せよって言ったのね。えめん。これ恨み残すと本当に怖いことになります。まあそういうふうに僕は捉えたんですけどね。まあちょっと話がそれましたけど戻します。私が人を殺したとする。で、私が裁かれて、例えば懲役1ヶ月で終わったとしますね。判決が出て。そして私はそこへ行ってきました。帰ってきました。軽いじゃないかと。殺人に対してなんで懲役1ヶ月なんだ。だけども私はもう刑を受けちゃった。とすればもうそれでその事件に対して2度目の裁判はないんですよ。これを一時再理ね。要するに一度裁かれれば二度裁かれることはない。つまり私たちはもうキリストの十字架で裁かれた。もう一度裁かれます？ No。 コリント書にね、キリストの御座っていうのが出てくるのね。私たちはキリストの御座の前で裁かれると書いてある。それは、主が来てから千年王国の始まる前に裁きがあるんです。しかし、この裁きというのは永遠の刑罰に至る裁きではないんです。キリストの御座の裁き、ベーマーと言います。 キリストの御座をね、ベーマ。そこで裁きがあるの、我々。で、あなた方が地上で体においてであれ、何であれ、行ったことについては全て裁きを受けるわけ。と、これでね、なんかね、怯える人がいるわけね。しかし、これは、刑罰に至る裁きではありません。千年期において、報酬をどれだけ得られるかの査定なんです。わかります?千年期にそれぞれ皆さんに割り当てが与えられるんですよ。あるものには五の町が与えられ、あるものには十の町が与えられ、それを納めろという。我々キリストと共に納めるんですよ、千年期に。えめ?その時に今この地上でどういう歩みをしているか。今ここで私たちが学ばなかったらなんでいきなり納めることができます?できない。民主党を見てごらんなさい。わけのわからんことになってきた。僕はもう初めから言ってるよ。民主党は自滅するって言ってんの。どうでしょう?素人ですよ。何にも知らないのにわけわからんことやるから、わけのわからんこといっぱい出るでしょ?例えば、鳩山さんの献金問題。秘書がやったっていうふうにね、自民党の党員は逃げるけど、本人の責任だって、自分は何?秘書が悪いって言ってんだよ。自分が測る測りで裁かれるんです。そしてなんと機密費の問題。かつては機密費に対して全部オープンにする。法案まで出してんだ、民主党。ところが今回なんて言ってる?機密費については、私のことを信頼してください。出しません。いろいろ事情があるんでございます。言ってることとやってることがことごとく食い違ってきてます。そうですね。脱官僚と言いながら何?全てはマニフェスト通りです。これ官僚答弁じゃん。現場の人何にも話聞かないんだよ。マニフェストでやめとか言ってさ。だから沖縄にせよ、ヤンバダムにせよ、みんな混乱してる。あれこそ官僚でしょ?マニフェスト通りでございます。終わり。羽田やめ。成田やめ。羽田とか言ってね。やめ。マニフェスト通りです。みんなそれで何やってんの?脱官僚と言いながら今度何?郵政に据えたのは元。ね。100年に一度と言われる何とかっていう。キャリア官僚でしょ?言ってることとやってることが全部食い違ってる。だけど本人たちは真面目なんです。自分が見えない人ってのは自分が言ってることやってることが全部食い違ってる。周りからはよく見えるんだけど、本人は見えない。あれ病気。病気の人です。あの人たちは、僕言ったでしょ?あの内閣は何て言いました?脳内空転内閣。そろそろ脳内妄想内閣になってきてます。友愛社会を作る。なんだ友愛社会って。怖いよ、これ。みんなで友愛友愛。愛しましょう、許しましょう。日本キリスト教になっちゃいますから。不気味な世界になりますよ。私はあれに対しては、ね、思ったより早く自己崩壊が訪れるだろうと。まあ、参院選で、来年参院選で勝てば、ちょっとは生き残るかもしれませんけどね。いずれアメリカからとどめが来ます。まあ、私の言ってることそうなりますから、見ててください。何の話でしたっけ?あ、素人。学びのない人がいきなり千年期入っても、納めることできないってこと。政治そうでしょ?昔は自民党の中でですね、冷や飯食い食いながら、勉強してったんですよ。ね。そういう制度が今ぶっ壊れちゃったの。派閥性が悪いとか言って。派閥ってのは徒弟制度です。叩き上げだったんですよ。だから中曽根さんはあれがまずいって言ってんのね。派閥があそこで訓練する場がない。だからなんだか知らんけど元キャバレー。何?キャバクラのなんとかちゃんとか。ね。元なんだ、あ、何?ビデオに出てたなんとかちゃんと、なんとか議員のなんかチャラチャラチャラチャラ出てきてさ、何民主党のあれ。小沢ガールズと。あんなものが100人用と200人用と、何?数だけ揃えてんじゃない。ね。天下、国家を論ずる、ビジョンを示す、何も今ないんですよ。小沢さんって何やってんだ?僕は彼に期待してたんですよ。小沢には一回やらせてみたいと思ったの。どうもなんかヘンテコリンな方へ行っている。私たち今学ぶんです。そして千年期において主と共に治めるための査定を受けるわけ。そして自分の木草藁、 自分の名誉とか自分の何とかとか、そんなもののために立て上げたものは、その裁きの座で全部火で焼かれると書いてあるわけ。木草わらは全部焼かれてしまう。しかし、本人は火の中をくぐってきたようであっても救われるって書いてあるわけ。そして、裁き、いわゆる刑罰に至る裁きは、千年期終わって白い御座の裁きなんです。これは命の書に名前のない人が裁かれる。我々はクリアします。永遠に至るわけ。だからここが分かってないのね。だからキリストの御座の裁き行った時にね、まあ、ここで例えば主の名によって予言をし、印不思議をなし、悪霊を追い出しました、主よって言ったって、お前のことは知らないと言われるわけ。それは何？それは、いわゆる刑罰に行けっていうことじゃない。私と一緒に治めるだけの学びをまだあなたしてないですよと。ですからちょっと外で学んできてください。わかります？だからこの2種類の裁きをごっちゃにしないでくださいね。キリストの御座の裁きというのは、今私たちが地上において生きていて、その、ある意味達成したこと、成し遂げたこと、これが誰のために、誰にあって、誰によってなされたのかの査定を受ける。木草わらは焼かれる。うん、私がこう、ね、やったこと、焼かれるんですよ。余分なものいっぱいありますから。しかし今この時に自分をわきまえておれば、その日に裁かれることはないわけ。わかる？もう一番問題なのは、俺が正しいって言って、俺がやってることは全て神の国のためだとかやり出しちゃうと一番もう悲惨なことになります。今この時に自分がやっていることが果たしてね、主の御心に沿ってるのかどうか、むしろ恐れおののいている人は幸いなんです。自分をジャッジしてる。だから私はジャッジしてんのよ。あ、ここ喋った。あ、これは私のね、生まれつきの人間性が出てるぞと。この部分は本当に喋ってるぞと。一応切り分けてるわけです、私は。だってね、わかります？今自分をジャッジしていればその時に裁かれることはありません。しかし全部私はあなたのためにやりました。全部あなたの皆によってやった。どうだなんて言うと、私はお前のことは知らない。焼かれてしまう。これがキリストの御座の裁き。だから私たちはね、白い御座の裁きは別にもう今恐れる必要ないんですが、このキリストの御座の裁きに立つときに、今果たして自分がやってること、言ってること、自分のすべてがそこで主のその火を通ることができるか。ね。木草わらかどうか。これをね、やっぱわきまえてる必要があるわけ。またこれ言うとね、またね、カチカチになってね、木草わらだったらどうしようと怯える人ない。ノー、いいじゃない。木草わらだったって焼かれりゃいいんだから。わかります？恐れる必要はないって。なぜ？我々はもうすでに裁かれているからです。あと、そう余分なものを焼いてもらうのは、大いに焼いてもらって結構です。そうでしょ？主に対する信頼っていうのは、落ち間には言ってますよ。主が地獄に行けと言ったら私は喜んで行きます。地獄を恐れる必要ないということ。主が一緒にいればそこは何？もうそれで神の国です。わかります？主は私たちと一緒に裁きを受けてくださった。私たちもね、頭が取り扱われた時に自動的に私たちも死んだ。そしてキリストが復活した時に自動的に私たちも復活した。だからキリストの体験が私の体験なんです。ですから神は私たちが何かを個人的に獲得することを意図されない。クリスチャンの経験とは全てキリストにあってのみ実際のものとなる。いわゆる私たちの経験っていうね、私の経験、私の、これは主の歴史と主の経験に入り込んで、それを追体験することなんですよ。えめ？で、突然なんか新しいね、終わりの時代のなんか予言し、印、不思議がある人に与えられて、なんてもんじゃないの。主はもう味わられたものを私たちはもう一度この自分の肉体を持って味わうんですよ。枝枝に何かの特性をもたらすのはブドウの木の仕事である。これ、今日私が語りたかった ことなんです。ちょっと私のアウトラインを見てほしいんですけども、人間であること、なぜ私たちはこんなね人間であるわけ。いつも言いますけど、皆さん鏡見てうっとりしてます？僕結構お風呂からでね ちょっとなるちゃんモード入ってるんですけど思わない？なんで自分の体ってこうで、自分ってこんな人間で、自分ってこんなにね、どうしようもなくって、自分っていつまでバカなのかしら、いつまでこんなことやってるのかしらって思いません？もうそろそろ人間卒業したいわっていう人もちらほら出て、そろそろいいかな人の弱いは70年、長くても80年、中には100年以上生きる人が最近すごいね、3万人ぐらいいるんですか日本ね。で今もう何 25% が65歳以上ですよ。でこれがねあとね 4,50 年するとね2人に1人 47% がね60歳以上、ジジババ世界になりますもう私も入ってるんですかそこにあんまり長生きもね、そりゃ健康でですよね、わならいいけど、ちょっとさよいよいになっちゃって、下の世話人からしてもらってとか、そうなっちゃったら僕はいいな。もうね去るときは綺麗にふっと去りたいですね。うん、立つ鳥後を濁さず、ちょっとそう思ってます僕は。昔からねシュガーさんと一緒にね何喋ってたかというと、人間性、人間であることはどういうことなんだね。そして死ぬ、その死を考えようと、どうやって、まあ、この地上の幕屋を脱ぎ捨てていくか、それをに用意しようというね、これも昔からずっと喋ってたの。死、例えば私の好きな大石蔵之介はね、浅野匠の神のために仇を取って腹を切る、綺麗でしょ、綺麗でしょ、でもない、どうも私はそっち系行きたがるんですけども、ああいうなんとか潔いこう死っていうのにね、ちょっとこう憧れがあるわけ。憧れ、なんか死にたくねえ、俺は嫌だよみたいじゃなくて、あ、時だ、主の飯の声があった、行きましょうっていうね、なんか そこを目指してこう今歩んでる感じがするんですが、それまで私たちはこの体の中に閉じ込められ、人間性の中に閉じ込められているわけ。果たして人間であるってことは神の目にとってどういうことなんでしょうかね。こう当たり前のことなんですが、非常に基本なんですけども、例えば詩編見てください。ダビデはこのことをね祈ってたんです。詩編8:5-7、ダビデはですねこう祈ってます。3節からいきますとね、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。この宇宙の大きさって知ってます？今はねだんだん分かってきて、だいたいね137億光年140億光年くらいの大きさだ。光が1秒間に光は地球を7回り半しますね。で太陽から地球に来るには7分ちょっとで来てます。だから今来てるこの光っていうのは7分前に出た光なんですね。つまり昔を見てるわけよ。でその光がですね1年かかる距離を1光年というわけ。地球の周りを7回り半するんですよ1秒間に。その地球、その光が1年かかって進む距離を1光年というわけ。で、その光で140億年かかるくらいの大きさがこの宇宙なんです。で、それから先どうなってるか分からないの。 光が届いてきませんから、人間がもう認識できないんですね。その世界、その外の世界、なんか霊の世界なのか神の世界なのか分かりません。いわゆるサイエンティスト、科学者ってのはそれ以上は考えない。観測できるとこだけを相手にするのが科学なの。だから科学ってのは神を否定してるわけでも何でもないですよ。この科学の万能の時代に神なんか信じて、そういうことを言う人は科学を知らない人。アインシュタインっていうのはなんでね、相対性理論を見つけたか。神がなぜこんな宇宙を作ったかのか、そのを知りたいって言って、彼は相対性理論を作った。だから多くのああいうね、有能な人たちの根底にあるのは神なんですよ。まあ僕らのように肉体を取った神という理解がもしかするとなかったかもしれません。が、何か自分を超えた存在があって、それが作ったんだ。で、今よく流行してるのは、ID っていうね、インテリジェントデザインっていうね、誰かが知性の持ったものが何かいて、それがデザインしたんだ。神って言いたくない。人間ってのはね、特にイエスって言いたくない。人になった神っていうのを言いたくないの。なぜ？それを言うと自分の罪と対面しなきゃいけないから。なんでイエスが十字架にで死んだんだ。このことをイエスかノーかを迫られるから、それは嫌なの。だから神って漠然としたものにしときたいわけ。で、この傾向ってのは日本キリスト教でもやたら今多いね。神様は、神様は、イエスの皆をほとんど言わないんです。なぜ？言いにくいから。神様はの方が言いやすいわけ。神って何の神ですか？我々が証ししているのはナザレのジーザスです。この方を証ししている。ですから肉体を、神が肉体を取って現れたことを告白しない例は何て言ってます？偽りの例だ。つまり神が人間になった、これを告白しない信仰というのは我々の信仰とは違うということです。まあそういう意味でね、科学者っていうのはそういう、肉体を取った神をなかなか告白できないんですけれども、何らかのそういうものは認めてるわけ。なんでこんな宇宙を作られたお方が人のことは何者なのだ、あなたがこれを心に留められるとは、こんなちっぽけな吹けば飛ぶようなこんな人間になんで神は心を置かれるんですか、ダビデは祈ってる。人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは。神が人を顧みられる。あなたは人を神よりもいくらか劣るものとし、あるいは足りなくし、これに栄光と誉れの冠をかぶりさせた。あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれた。そうですね。アダムとエバに何が託されたわけ？地上を納めよ。ですね。そして全部の動物とかそういうのに名前をつけてったわけです。このパワーってすごいでしょ？名前、今地球上にどのくらいの種があると思います？名前つけてたの。アダムとエバが持ってたこのパワー。ね、この頭のパワー。我々の火じゃないんですよ。で、それがね、堕落することによって彼らの持っていたそのパワーが抑え込まれたわけ。それが潜在能力として、いわゆる超能力と。ですから超能力を追求する人たちは、その堕落して神が抑え込んだそのパワー、神のようになれるんでしょ。そのパワーを発揮したいと思ってるわけ。聖霊派もそう、賜物とかそういう勝手にさっき言った追求する金馬金粉だとか人ができないことをねやるとか、そういうものを追求することは、もともとのその好みを食べれば神のようになれるという誰かの誘惑に乗ってるんですよ。自分が神のようになりたいんだ。わかります？我々はその能力に対してね、皆さんも持ってんだよ。この脳みそ皆さんどのくらい使ってる？ 10% 程度しか使ってないと言われています。本当は皆さん天才なんだよ。埋もれてるの、能力が。そう。じゃあそれをね、開発しようってやると、いわゆる自己啓発だとか、 ね、そういうものになっていくわけ。これ危険なんです。私たちはそういう能力を求めるんではない。能力のあるお方に頼るわけ。僕らにはできないけども、神にはできる、その方に身を委ねること。だから、あなたが顧みてくださるって書いてある。その顧みに自分を委ねることを神は求めているわけ。私の中にうずもれているそのスーパーパワーをね、開発して私が勝手に何でもかんでもできるようになることを神は求めているわけ ?No. イエス・キリストはそれができたお方です。ですから、お腹が空いた時何て言いました?石ころをパンにせよ。あれ、僕に誘惑したって絶対誘惑にならない。できないもん、初めから。できる人に言うから誘惑になるわけ。そうでしょ?誘惑ってのは私がね、ちょっと手を伸ばせば届くところにあるわけ。だよね。イエスはできたんですよ、石ころから。切り株からアブラハムの子孫を起こすこともできるんです。しかしイエスはそれをしなかった。できるのにしない。そしてあくまで人の子は、人はパンのみで生きるんではない。人は、わかります?あえて自分の持っているそのパワー、全知全能のパワーをナザレのジーザスというこの人格、パーソナリティ、パーソンの中に閉じ込めたんです。封印したんですよ。そうでしょ?十字架から降りてみよう。もちろんね、彼は天から軍隊を呼ぶこともできたんです。そうでしょ?あえてしない。そして人々は馬鹿にしたの。なんだお前は人を助けると言って自分を助けることができねえじゃねえか。これが人です。人ってのは面白いですよ。そうやっていろいろとね、人をなじる。それを見るとその人が現れてしまう。だから言わせばいいの。どんどん言わせればいい。その人が出てくるわけ。わかります?だから我々は一切ね、そういうね、批判とかね、そういう抽象とかと争う必要はないんです。言わせればいい。その人の心の中にあるものがどんどん出てくる。イエスっていうのは真っ白なお方です。白いこういうスクリーンです。ですからここに今赤い光を照らせばここは赤くなります。青い光を照らせば青くなります。ね。あるいは逆に皆さんが赤いメガネをかければこれは赤く見えます。青いメガネをかければこれは青く見えます。と赤いメガネを兄弟かける。青いメガネを兄弟かける。これを見たときに兄弟は青いという、兄弟は赤いという喧嘩が始まりますね。これが人間なんですよ。そうでしょ。神学ってのは皆そう。人間の頭の中にこのイエス・キリストという方を収めようとする。神を収めようとする。メガネを通して見たもので、いや、こうだ、ああだ、喧嘩してる。我々はそう見ないの。これが赤いって言ってる人たちは、あなたは赤いメガネかけてるんですねって見るわけ。青いって言ってる人には、青いメガネかけて見ているんだって僕は見るわけ。だからその言ってる内容を見れば、その人がどういう心かっていうのが全部明らかになるわけ。わかる?これは面白いんです。人が見えるようになります。イエスっていうのは真っ白な方ですから、イエスに対して何を言うかは、その人の心を全部明らかにしてしまう。じゃない?私たちは自分の何かを追求するんではない。この無力。考えてください。赤ちゃんは無力です。わざわざ神があの無力な、ある意味で肉の塊です。何も成し得ないんです。親の保護がなければ、顧みがなければ。そしてそれを狙っているのがいましたね。2歳以下のものを殺せと言った。いましたね。しかしそれは誰によって守られました？神の廃材によって守られ、エジプトに逃げろ。もしあの時にこのね、心に止められること、顧みがなかったらば、イエスはもうそこで終わっていた。だけどもイエスは全部その部分、もう任せるも何もないでしょ？赤ちゃんなんですから。私の信仰によってなんて赤ちゃんがやる？ 赤ちゃんっていうのはただそこに親の母親の胸に抱かれているだけです。信仰増し加えてくださいとかさ、私の信仰強めてくださいとかさ、やる？赤ちゃんは無力なまんま委ねてる。アメン。これが信仰なんですよ。したがって私たちは無力であること、いいですか、自分に何もできないこと、幸い、幸いです。なぜ？神があなたを心に留められ、神があなたを顧みる。これほどに神の心の中には人と言われるもの、人間性と言われるものがね、何か知らないけれども尊いものとしてあるんです。私わかりません、こんな人間、こんなめんどくさいものどうすんだみたいな、ほっときゃいいじゃない、思わない？皆さん、自分の旦那さんとか自分の奥さんとか子供さんとか、これほど自分がやってやってんのに、これほど、うん、この子は分からない、勝手にしろっていう我々でしょ。神はそういう人間をあえて、そういう人間のために御子を十字架につける。なぜですか？144-3、主よ、人とは何者なのでしょう、あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは。人はただ息に似て、その日々は過ぎ去る影のようです。これが人間性です。脆いんです。脆い、無力、 Nothing。 しかし神はイザヤ書にありますね、折れた足をね、なんて書いてましたっけ、折れた足を倒すことない、それから煙った刀身を消すことがない。折れた足、まあ、あのデカルトでしたっけ、人間は考える足であるって言いましたけど、あれはあそこから取ってますね。足弱いんですよ。それがこう折れ曲がってる、それをじゃあもうこんなもの引っこ抜け、神はやります？しないって言ってる。つまり神はこの人間性の弱さというものを知っているわけよ。だって140億光年のこの空間、時空間の中において私っていうものを見てごらんなさい。この私、俺はこの日本キリスト教で何千人教会をつく、なーに、宇宙を見てみなさい。そういうさ、もう自分がでかくなっちゃう人がいっぱいいるわけね。クリスチャンはますます小さくなってくの。無力になってくんです。何もできなくなっていく。これがクリスチャンなんです。逆にこの方が顧みてくださる、この方が心に留めてくださる、これが大きくなっていくんですよ。だから自分でもがかない、多くの人はね、私のメッセージ聞いてね、もがかないって、もがかないようにもがいてんのね。私はもがきません、もがきません、もがきませんってもがいてる。どうやったらもがかないで済むんですかってもがくわけ。これが人間。休みなさい。ね？キリストにあって安息楽しみなさい。どうやったら楽しめるんですか？どうやったら安息できるんですか？わお、僕はそういう時に言いたい。赤ちゃん見なさい。母親の胸にいるあの赤ちゃん見てみよう。こうなるわけ。見れば安息できるんですね。見ればとか言ってさ、主は言った。野の花を見よう。生活の思い煩い。その名の鳥を見よ。見れば自分の人生は楽になれるんですね。これは人間。わかる？自分が何かをすること、自分があれこれをする、主が言った通りにするということによって自分を救おうとしているわけよ。わかります？ トリックです。野の花を見ました、どうなるんですかっていうのは人です。わかる？自分が何かやりました。それに対してじゃあ主は何してくれるんですか？どういう効力が来るんですか？さっきのウォッチマン人道にもありましたよね。主は何か私たちが勝手にね、求めたときにですね、こう書いてありますよ。神は私たちは何かを個人的に獲得することを意図されない。そして神はそれのようなことがあなたや私たちのうちに何らかの効力を及ぼすことも望まないって言ってるわけ。だからあれこれあれこれしたからどうなるこうなる。ね、徹夜断食祈祷やったから、ああ、予言を受けたからこうなる、ああなる、そんなことを神は一切求めていない。神は、キリストが生きたことを私たちの中に再現したいだけなのよ。私たちの人生っていうのはもう終わっている。終わったのよ、皆さん。これから希望を抱いて、Boys be ambitious。ここにはボーイはいません。かつてのボーイガールがいます。今やボーイガールとは言いません。これ以上は言いません。なんか君マロだよ、君マロ。はい、これはこっち置いといて。いいですか？私たちの人生はもう終わっている。完結している。なぜ？キリストが死と復活を通して昇天したときに、もう私たちは今どこにいるわけよ。天に座しているわけ。終わっているんです。終わっているんです。皆さん、私たちね、この神が人となるほどにこの人間性を神は重んじられる。そしてあのナザレの、30年間のイエスの生活。どういう生活をしてました？謎でしょ？記事があるのは12歳の時だよね。宮に。あの時、マリア。あなたはどこに行ってたんですか？お父さんと私がこんなに探したでしょう。あれまさに親だよね。だけどイエスはその時何て言いました？私が父の家にいることをなんであなた方は知らないのか。この子大丈夫かしら？って思ったはずですよ。マリアはこの子って変だとずっと思ったのよ。だからこのイエスの言う言葉をいつも思い巡らしてたわけ。それで今度カナの結婚の時になったら、この人はなんかね、私のお腹から出てきたけれども、しかしこれ普通じゃないと思ってるわけ。だからあのほら、ブドウ酒がなくなった時にあれこれ言ったらこの人の言う通りにしてくださいって言ってるわけよ。マリアってそうやってだんだんこのね、ジーザスというこの子は何か違うということを知ってるわけ。人間なんだけれども神なのね。そして神なんだけれども何でもできるんだけど、彼はまあそのカナではもちろん印をやりましたよ。水をブドウ酒に変えた。しかしそれによって自分を助けたわけじゃないね、彼はね。わかります？いわゆる何かを知ることする、例えば石をパンにして自分の空腹を癒す、自分のために一切してないわけ。これがイエスの生き方だった。あえてあの人間性の中に閉じ込められ、その人間性の中で疲れを覚え、サマリアの女と会った時どうでした？疲れていた。そしてスカルの井戸で休んでいた。喉が渇いた。水をくれと言った。そこであのスカルの女が救われたわけでしょ？渇いてた女が。これがイエスの、まあいわゆる僕、伝道っていう言葉嫌なのね。伝道、大嫌いあの言葉。伝道って言うでしょ？伝道しなさい。伝道違うって。私たちはイエスを紹介するんだよ。だ伝道とかやる。だって、なんとか学会だって伝道するんだよ。なんとか学会の新聞見てごらんなさい。キリスト教のね、日本キリスト教のいろんな新聞とそっくりですから。なんとか地区委員会があって、ね、今年の目標はこうで、信徒数これだけ増やすとか、そっくりですよ。あれ宗教です。私たちはこのお方を紹介する。で、イエスも伝道しました、あの時に。スカルの前に伝道しました？なんて言ったの？私に水をくれ。そしたらあなたがユダヤ人なのになんでサマリアの私に話しかけるんだ。そして水をくれと言って井戸の話になる。 で、そのうちにあなたには夫がいたがって話になる。この人なんで私のこと分かるのかした。あと神学論争でね、あなたは預言者と見ますとか言ってね、話をそらそうとする。人間は自分の真実を突かれると話をそらそうといたします。あるいは攻撃に出てきます。だからその人のツボ、一番そのポイントをついたとき、ね、その人から怒りがこみ上げる、そういうのが出たときは本質をついているということです。その人の恐れの部分をついてごらんなさい。うわーって攻撃してきます。攻撃する。人の心ってのはそういうふうに動くのね。だから僕は一切ね、いわゆる議論だとかそういうことやらないね。そういろんな石は投げます。ポンとね、ポンとこう叩いて、ポンとこう投げてみる。それどういう応答を来るかで、その人の心の中にあるものが見えるわけよ。それである意味人っていうものが分かるから、あ、この人にはこれ以上接触するべきではない、この人にはもっと関わるべきだってこう測ってるわけね。時期があるんです。時期が。でイエスはその逃げようとする女に対してね、あなたには昔は5人の夫がいたが、今はね、この夫と男と同居している。で最後結局この女は恐れたけれども、イエスから逃れることできず、あなたは乾いていると言われた。そしてその水はまた乾く。しかし私が与える水は乾くことがない。つまり女は伝道されたの？違う。命の水を飲めた。これが私たちのいわゆる世の人との関わり方のパターンなんです。まあ、いつも言ってますが、20年間ウォッチマンには牢獄にいましたね。でその死の時の彼の残した手紙っていうのはここでも紹介してますね。宇宙で最も偉大な奥義というのは、神が人になり死んで、ね、3日目によみがえったことである。この証のために私は召されていく。でその20年間どういう生活を、いわゆる労働改造所、労改と言います。共産党のね、大地の子って見ると分かりますね。 NHK の老会でどういう生活してるか一切分かんなかった。しかしね、これが今伝わってきてるんですよ。これは主の廃材です。皆さん本当に不思議、不思議です。で今ある兄弟姉妹が中国行ってるんです、うん、でそこでまたね、いろんなことを聞いてくる。で僕もいずれ12月にまた山小屋行ってね、いろんな交わりしたいと思いますが、その兄弟姉妹も来たいって言ってるんですね。でその中でウォッチマニーのそのいろんな証が出てる。例えばウォッチマニーはですね、まあ、前回も言いましたけども、聖会開いたの？牢獄の中で、私のもとに来い、私は伝道するぞ、伝道してたわけ。彼は知ってないです。でね、ある、まあ、最後は兄弟になったんですが、ある人が証ししてる。はじめね、ウォッチマニーってのはもう鬱陶しくてしょうがなかったと。気に食わない野郎だと。そう思ってる人がいたの。一緒の牢獄に繋がれてる人でね。で、その人がなんかね、やっぱこう、非常にシビアな状況に立ち至ったわけ。で、その時もう一生懸命我慢してね、その苦しさを耐えてる。ところがウォッチマニーは何て言ったか。その人に対してね、泣けって言ったの。泣いちゃいなよ。泣いちゃうな。とその人ふわーっともう抑えたものがふわーっとこみ上げて泣いちゃったの。泣けば楽になれるから。そしたらその人の心が溶けた。ウォッチマニーはあれほど敵意を持ったわけ。ところがそこで何かのね、この何、心の交流があったわけ。ちょうどそのサマリアの女と同じです。そしてその彼の心の渇きにちょうどウォッチマニーの言葉が届いていった。でその今日その人も主を受け入れちゃったわけで、その人が記録を残してたわけよ。主の廃材はすごい、すごい。でウォッチマニーもですね、まあ奥さんが、なんか事故だったのかな、とにかく亡くなっちゃったわけで、自分はもう労働会場所にいますから何もできません。そして会いに行きたい、ね、その奥さんが危篤の状態ないとね、会いに行きたいって言っても、お前ら医者じゃないんだからね、行ったってしょうがねえだろうと共産党の人に言われて、結局会えなかった。でその最後、その死の知らせを受けるわけ。ウォッチマニーはどうしました？彼は霊の人、霊的である。 なあ、奥さんが死のうが、例の人はいつも冷静。主は言ったじゃないかと。自分のね、父や母を愛するより、私を愛する方が、そんなものはいいんだ。って言って彼はもう大前自弱としました。違う。彼は大泣きした。その詩がですね、あるんですよ。まあ、原文はね、僕のブログ、あるいは、シュガーさんのブログを見ればわかりますが、千回泣いたと。千回叫んだ。なのに、なぜ君は答えてくれないのかと。答えるわけないんですよ、死んだんだから。しかし彼はそういうふうにですね、自分の感情を全部死の前に注ぎ出している。これがウォッチマニーだった。だからいわゆる一部の人がなんか彼のイメージを作ってるのね。完全無欠みたいなイメージを作ってる。で、私たちこそそのウォッチマニーの流れに従う群れだとか言ってる人たちもいるわけよ。しかしウォッチマニーというのはそんな彼らの作ったイメージじゃないんです。彼は当たり前の人として生きてたわけ。奥さんの死に対してはそういうふうに心をもうね、注ぎ出したわけ。もう全部。これは彼はもう一切そういう取り繕いがない。千回泣いた、千回叫ぶ、しかしあの親しい君の声は聞こえないと。なぜ返事をしてくれないんだという中国語の詩があるわけ。詩がある。これが彼の生き様だった。ごく当たり前の人間として、生きてたわけね。霊的な人になるとか、そうじゃない。普通に自分の感情をそのまんま主の前に注ぎ出して生きていたわけよ。これが彼の20年間のですね、幽閉生活の中での、記録。最近出てきてるんです。で、これはまあ、前回も言いましたけども、今のま、こういう日本キリスト教の混乱ね。これはもう本当にもう行き着くとこまで行きますね。悲惨。で、その中から、主はですね、ちゃんとその、召すんです。自分の本当の器をね。で、私たちの歩みというのは、どこどこに属してれば安全とか、誰々先生のミニストリーについてれば安全とか、そういう歩みではもうないということ。これはもう前から何度も言っている。ここはまあ一応、キングダムフェローシップって名前つけてるけども、これは便宜に過ぎないんですよ。この場所借りるとか、電話借りるとかね、銀行口座作るための便宜であって、名前なんかどうでもいいよ。これから、だってウォッチマンニーっていうのは、20年間どうやって歩んでたわけ？あの中で集会開いたの？みんなでワーシップやって賛美した、祈り会やりました。祈りなんかさせてもらえないのよ。口がちょこちょこっと動いただけで、それでもう処罰よ。お前祈ったろ。処罰です。しかし、彼はキリストを生きたたんですよ。キリストが歩んだ、そのキリストのね、人生が彼の中に再現されていたわけ。だからあれが、エクレシアなんですよ。わかります？何か立派なですね、街道を持って、そこでみんなでわーっとワーシップやってね、素晴らしい。今我々これ許されてます、ここで。ね。だから今どんどん賛美すればいいでしょう。大いに賛美する。だけどいずれそれできなくなるときあるかもしれない。個別になってしまうときあるかもしれない。チリチリになるときあるかもしれない。しかし私たちはキリストの中に置かれているということです。そして私たちの中にキリストがご自分の生き方を再現しようとしている。これがエクレシアなんです。ね、そういう場面がこれから起きてきます。現実に。だからウォッチマニーのそういうものがね、今ここへ来て明らかになってきているっていうのは、これは大いなる励ましなんです。励まし。私たちがどういう道を歩めばいいのか。まさにここにあるイエスの ね、足跡に続くように模範を残された。模範っていうのはなんか真似することじゃないんですよ。その人の中に入ってしまって、その人がそっくり私の中で再現されてくる。だから模範で真似しましょうなものも皆さん苦しいからやらないでしょ。イエスは、真の霊性というのは、霊的だということは、真人間になるということです。にのように。悲しい時は泣き叫ぶ。ね。感情を全部主の前に出してしまう。で、まあ先週ね、ある女の子が僕のところに来ましてね。まあ昨年からずっと僕のファンなんだ。ね。で、先生と話がしたい。まあ初めはそうやって接近してくるわけ。しかし、やっぱ本心っていうのを出すのが怖いんですね。自分を拒否されるかもしれない。だけど、僕の方がそれをだんだんとね、こう、水をね、ちょっとこう、流れるようにしてやるとね、こう、手を見せるわけ。傷。で、こんなの見たら、普通の人は逃げる。気持ち悪がる。ね。もう自分の心の中に押し込めたもの、それをぶつける先がないんです。だから自分の子にぶつけるわけ。で、そういう時はどうするか。伝道の機会だ。今こそ伝道しよう。No。こんなことやってごらんなさい。若い子ってのは嘘か本当かってすぐわかります。わかる。このおじさん危ない。今までファンだったけど、もう逃げられますね。その時どうするの？私たちにできることっていうのは何もないということです。医者行ってる。薬くれる。何もならないって言ってんの。医者とかはね、いわゆる診断名を与えて薬処方しておしまいです。今日本の精神医療っていうのは患者扱うのめんどくさいからね。めんどくさいんですよ、はっきり言って。だから薬くれておしまい。彼女の心の持ってき場がないわけね。だからどうすんの？伝道すんの？違う。泣いてやればいいんですよ。よく来てくれたねと。よく見せてくれたねと。ね。ほんと、ボロボロボロボロと、うん。その時も泣かしてあげるわけよ。泣きなっつって。で、その中でだんだんとですね、心がほぐれてくる。はじめはね、表情が硬い。ね。だけどだんだんとほぐれてきて、こうパーッと明るくなるのね。明るくなる。ああ、溶けたなって。わかります？で、その時に、あなたはこうでしょ？ね。特にまあ、親との関係がいろいろあるんですけども。そうすると、そうなんですと。なんで先生わかるんですか？ね。いや、僕はわかると。うん。で、そのことを全部、いいですか？あれこれあれこれ。ね。どうこうせよじゃなくて、受け止めてやればいいんですよ。その人生を、まあ、彼女たちまだ20年ぐらいの人生です。しかしそれを受け止めてやればいいわけ、全部。ね。この時に、ああ、自分が自分でいられるんだという形で、内側に喜びが溢れてくるわけ。わかります？イエス・キリストっていうのはそういうふうにして人と接してったんだ。だから泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜べと。分かち合うだけなんです。ウォッチマンにもそうやってやったのよ、牢獄の中で。で、ある時にイエスの皆を語る機会が与えられるわけよ。わかります？人間の心ってのはそういうふうにしてこう開拓されてくるわけね。踏み固められ、もう肩がカチカチになってるんだ。そこに少しずつこうやってね、ほぐしていく。で、その時に御言葉がポッと入ってくわけよ。で、それ私たちは人としてその人の弱さに預かるということです。で、自分には何もできない。できない。私は知識いっぱいありますよ。いっぱいあります。脳書きいくらでも耐えられます。だって、毎年さ、ね、90分授業をさ、年間30回やってるんですから。いくらでも喋れます。そういうのはその子たちに役に立たないのよ。その時にはその存在を受け止めてやる。これです。ほんと、パーッと顔がこう明るくなる。ね。そうすると、先生、写メ撮っていいですか？いいよ、とか。辛くなったら先生の顔見て。いいですよ。 の顔でいいのかなみたいなああ大丈夫だとか安心するわけ、こっちもね。ウォッチマニーはその牢獄の中でそういう生き方をした。イエスもそうだったんです。私たちも同じ。昇天された時イエスは人として上がりました。今も人です。来られる時上がったのと全く同じ様で来られる。人として来られる。それまで私たちのうちで今天にいるイエスが私たちの地上においてその人間性が表現されていくわけ。そのような生き方をするわけよ私たちが。これがエクレシアの現れなんです。ですから素晴らしい賛美ワーシップでもってわーわーとやる、そういう正解があちこちにできる、そんなものは幻想です。鳩山さんと同じです。友愛社会だな、ね、日本、何全国福音家、妄想です。我々はこの地にあって人間として、多くの人々と泣くときに泣き、喜ぶときに喜ぶ、人間性を共有し、その無力さを知ることですよ。そしてその憐れみを持つことです。なぜならば神が憐れむからです。あなたにはできないことは知っていると。あなたは塵に過ぎない。だから私に戻れと。これが神の心なの。ですから人間性っていうのをどれほど神が尊ばれているか、我々がもっと知る必要があるわけ。まだよくわからないんです、僕自身も。なんでですか？ダビデと同じ。だからこの祈りをするときに主は一つ一つね、答えてくださる。人は消え去る息です。ふって終わっちゃうわけよ。しかしそれを神は尊ばれる。それを憐れまれる。それを顧みられる。祈りましょう。Jesus. Yes, よ感謝します。あなたは永遠の昔から神のロゴス、言葉でした。神の懐におられた神でありました。しかしあなたはそこにおられることを良しとせず、あえて癒し、しもべの様を人となられたことを感謝いたします。どうしてですか、主よ。わざわざ神が人の中に閉じ込められ、自分をその中に制限されるという、そしてご自分が作られた人間によってあざけられ、裁かれ、唾を吐きかけられ、あらゆる屈辱を受け、呪いを受け、十字架で惨めに全てのものを引き剥がされて亡くなられました。何故に神よ、このようなものをあえて顧みられるのですか。人とは一体何者なのでありましょう。そしてあなたは人としてサマリアの女に出会い、その疲れの中で水を飲ませてはくれないか。そこから彼女の渇きが癒される救いへと至ったのであります。イエスよ、あなたはそのようにしてご自分を私たちに明らかにしてくださるお方であることを感謝します。私たちと全く同じ血肉をまとい、この人間性の脆さ、弱さ、切なさ、儚さ、これを身に帯びてくださり、罪は犯されなかったが、あらゆる面で私たちと同じように試みに遭われたことを思います。 それゆえこの大祭司は私たちの弱さを憐れむことができないような方ではなく、むしろ私たちの弱さと一つになってくださっていることを感謝いたします。私たちが自分の弱さを嘆くとき、あなたは言われます。私はそれを知っていると。私たちが無力を、人としての無力さを知るとき、あなたは言われます。私はそれを知っていると。しかし人にはできなくても神にはできる。神はあえてこの人間性をご自身よりもわずか低いものとし、そしてこの人間性を顧みてくださることを感謝します。心にかけてくださることを感謝します。神の心にかけられているのです。私たちは、私たちは鈍感なものです。子供が親の心を知らないように、私たちもあなたの深い心を知りません。表面的なことしか知らないのです。あなたの深い心を知らないのです。何故に神を、これほどに人を心に留め顧みられるのでありましょう。御子をさえ私たちにくださったほどに。どうぞ主よ、今弱さの中にある兄弟姉妹を覚えます。病、貧困、いろいろなトラブル、その中にある兄弟姉妹をあなたの顧みのもとに置きます。体が蝕まれている兄弟姉妹、あなたの御手に置きます。憐れみと慈しみの御手の中に彼らを置きます。私たちには何もできません。私たちはナッシングであります。しかしあなたが顧みてくださる神であることを感謝いたします。どうぞあらゆる病、あらゆる困難において彼らがあなたの真実を知ることができますように。あなたの憐れみを知り、あなたの恵みを知り、キリストが彼らのうちに生きておられることがますます明らかにされますように。今私たちはこの健康を得ておりますが、いずれ私たちも老化していきます。この地上を去るとき、主よ、もう十分であると、この地上においてあなたの憐れみ、あなたの恵み、慈しみ、十分に味わせていただきましたと、おお、そのようにしてこの地上を、この地上の幕屋を脱ぎ捨てることができれば、なんという栄光でありましょうか。それまで私たちはこの地上の幕屋に拘束され、その弱さの中でパウロと共にうめきつつ、あなたを知ることができますように。あなたが地上におられた時に生きた、その生き方、人間性が私たちのうちに再現されていくことを感謝いたします。あなたは言われました。泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜べ。サマリアの女が乾いている時、あなたも乾いたのです。サマリアの女が人生に疲れている時、あなたも旅の途中で疲れたのです。彼女のすべてのその乾き、疲れ、それをあなたは共有してくださったのです。その中からこの命の水を差し出しました。同じように私たちも人と接するとき、彼らの弱さに触れ、彼らのうめき、葛藤、悩みに触れ、それと一つになることができれば幸いです。あなたがそれを支え、あなたがそこの力となり知恵となってくださることを期待いたします。まことに人となられた神、全く 無力な赤子として生まれたお方、あの時にもし父なる神の廃材がなければヘロデの元で殺されたのです。何もできないのですから。しかしあなたの見て主権摂理の中で守られました。私たちの人生も同じです。私たちはサタンに対し無力なものであります。しかしあなたが私たちの城壁となり私たちを守る主であることを感謝いたします。私たちにできることはそのあなたに信頼しあなたの中で休むことであります。これからいわゆるキリスト教といわれる世界はお互いの裁き合い敵意憎しみに満ち荒廃していくことでありましょう。いやすでにもう荒廃しております。主よ、その中でエクレシアが束縛されうめき苦しんでいる状況に対しあなたの憐れみを求めます。自ら知らず呪いの言葉を吐き恨みの言葉を言っている彼らに対しあなたの言葉が望みますように。あなたが十字架で言われた言葉、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのです。そのようにして取りなすことができますように。そしてあなたの器したい、あなたに従う羊をあなたが召してくださることを感謝いたします。どうぞまず私たちを十分に得てくださいますように。私たちはあなたのもの、あなたは私のものであります。あなたの憐れみと慈しみの霊を私たちに豊かに注ぎ、主よあなたの心を私たちが得ることができるように、主よあなたと共に泣くときには泣き喜ぶときには喜ぶことができますように。今私たちとあなたは一つであります。私たちはあなたのうちに生きているものであります。
Lord of glories, Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory.
私たちは御座の周りに大勢の群衆とともに立っております。そのうち私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていた。彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤー。Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, 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 yes.